聖書を読みいたします。詩編137編の1節から9節までです。バビロンの流れのほとりに座り、シオンを思って私たちは泣いた。建ごとはほとりの柳の木々にかけた。私たちを捕囚にした民が歌を歌えと言うから、私たちをあざける民が楽しもうとして、歌って聞かせよシオンの歌をと言うから。どうして歌うことができようか。主のための歌を異教の地で。エルサレムよ、もしも私があなたを忘れるなら、私の右手はなえるがよい、私の舌は上あごに張り付くがよい。もしもあなたを思わぬ時があるなら、もしもエルサレムを私の最大の喜びとしないなら、主よ、覚えていてください。エドムの子らを、エルサレムのあの日を、彼らがこう言ったのを、裸にせよ裸にせよ、この都のもといまで。娘バビロンよ、破壊者よ、いかに幸いなことか、お前が私たちにした仕打ちをお前に仕返しする者。お前の幼子を捕らえて岩にたたきつける者は。続いて新約聖書の1ページ、マタイによる福音書1章の1節から17節までです。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを、ユダはタマルによってペレツとゼラを、ペレツはヘツロンを、ヘツロンはアラムを、アラムはアミナダブを、アミナダブはナフションを、ナフションはサルモンを、サルモンはラハブによってボアズを、ボアズはルツによってオベドを、オベドはエッサイを、エッサイはダビデ王を設けた。ダビデはウリアの妻によってソロモンを設け、ソロモンはレハブアムを、レハブアムはアビアを、アビアはアサを、アサはヨシャファトを、ヨシャファトはヨラムを、ヨラムはウジヤを、ウジヤはヨタムを、ヨタムはアハズを、アハズはヒゼキヤを、ヒゼキヤはマナセを、マナセはアモスを、アモスはヨシアを、ヨシアはバビロンへ移住させられた頃、エコンヤとその兄弟たちを設けた。バビロンへ移住させられた後、エコンヤはシャルティエルを設け、シャルティエルはゼルバベルを、ゼルバベルはアビウドを、アビウドはエリアキムを、エリアキムはアゾルを、アゾクはサドクを、サドクはアキムを、アキムはエリウドを、エリウドはエレアザルを、エレアザルはマタンを、マタンはヤコブを、ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。こうして全部合わせると、アブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。本日は主イエスを信頼して、やられたとしても被害から立ち直りましょうというお話です。キリスト教の伝道をするときに新約聖書をお渡しすることが多くあります。で、受け取った方々が新約聖書の最初のページから読もうとすると、つい気持ちが萎えてしまうものです。今お読みした通り、カタカナの名前がずらずらと羅列されていて、何のことか意味がさっぱりわからないからです。もしかしてそのような思いは、洗礼を受けて10年ぐらい教会に通ったとしても 変わらないかもしれません。しかし、旧約聖書を丹念に読んだことのある人は、そこに主イエスがメシアであることに関する重大な意味が込められている、秘められているということに気づくのです。信じる人にとってキリスト教ってかなり単純な宗教だと言えます。イエス様に耳を傾けて素直にそれに従うだけ、それがキリスト教です。しかし、もし聖書に込められた、秘められた深い意味を読み取りたいとひとたび志すのであれば、そのような意味で学んでいきたい、学習者、探求者として生きていきたいと思うのであれば、この聖書というのはなかなか手強い相手だというふうに気づくものです。一つ一つの文の意味は極め尽くそうと思って一生かけたとしても、とても極め尽くすことのできないほどの豊かな含蓄を含んでいるからです。そういう意味でキリスト教というのはかなり本格的な、一生かけて取り組むに値する玄人好みの宗教だとも言えると思います。今お読みしましたこのイエス・キリストの系図ですけれども、第一にこの系図はイエス様がダビデの子、すなわちメシアであるということをある意味証明するものとなっています。天地創造の神様はユダヤ人を選んで、神様の宝、祭司の王国、聖なる民というふうにされました。選ばれたユダヤからはメシアが生まれてこなくてはいけない、生まれてくる前にあっても彼らは祝福の源、全世界の民に対する世界宣教の役割を果たさなければいけませんでした。世界宣教の民としては十分な働きはできませんでしたけれども、少なくともユダヤ人はメシアを生み出すという働きには 100% 貢献できたということがこの系図からわかります。系図というのはユダヤ人にとっては命綱であるようなものです。例えば旧約時代の祭司たちは、自分たちがずっと先祖を遡っていくと必ずアロンにたどり着かなくてはいけない、レビ人であり、かつアロンの子孫であるというのが祭司の条件でした。私たちネヘミヤ記最近読みましたけれども、7章64節、バルジライ一族のようにその系図で証明ができないという人たちは祭司の働きを取り上げられるという厳しい立場に立たされました。でこれがましてやただの祭司ではなくて大祭司メシアである場合は、もう決定的にこの系図が重要だという話なのです。で第2に、主イエスの系図は人々を不安から取り除く神様の計画の確かさがここに秘められているものになっています。最初の14代はアブラハムからダビデまで、でいわばこれはイスラエルの成長の物語が記されています。異教徒の中から一人を神が選び取られて、そこから民族を育てて、ダビデ王を頂点とする王国を作り上げる、その物語が最初の14代。しかしダビデの息子ソロモンからの14代は、第二グループはその王国が坂を転げ落ちるかのように 凋落していく没落の物語として描かれています。でその最後に申命記に記された呪いで約束されていた神の罰がバビロン捕囚ということで14代目に実現してしまうのです。しかしこのバビロン捕囚は先ほど詩編137編お読みしたものの主題です。自分たちが神を軽んじたがゆえに輝かしい自分たちの命ともいえたエルサレムの神殿を失い連れ去られた外国で涙するユダヤ人の詩が137編です。現地のバビロンの人たち戦勝国バビロンの人たちからお前たちの歌を歌ってこの場を盛り上げろというふうに川のほとりで要求されるんですけれども、どうして歌えようか、どうして主の賛美の歌を余興として歌うことができるだろうか、涙を流すユダヤ人がそこにいたわけです。そしてこれに続く第3のグループ14代は、これは NT ライトが指摘した通りですけれども、彼らはバビロン捕囚から解放されるもののある一時期を除けば常に外国人に支配されるという苦しみの中で過ごした数百年、500数十年でした。旧約聖書のに書かれている通りに自分たちの神はメシアを遣わすと何度もおっしゃっていたわけですけれども、そのお約束をお忘れになったのかと思わせるほどユダヤの民族にはさまざまな苦難が次から次へと襲ってくる、そういう暗黒の歴史がこの第三グループでした。そしてイエス様の誕生はそのような不安を吹き飛ばす起死回生の一発になったわけです。また第三にこの系図はイスラエルの歴史の恥と汚れとを象徴するような系図になっています。ご存知の通り系図には4人の女性たちが登場します。で、どの女性もある意味問題含み汚れた人物とも言えると思います。ユダに、アブラハムのひ孫のユダ、ユダ族の長ですけれども、ユダの息子を産んだのはタマルという女性でしたけれども、変装の末に義理の父親であるユダを騙して子種を受け取ったという離れ業をした女性でした。ボアズの母ラハブですけれども、言わずと知れた外国人の遊女でした。またボアズの妻のルツはイスラエルの人たちから軽蔑されていた外国人のモアブ人です。そしてスキャンダラスな話ですけれど、ダビデの妻バトシェバ、ウリアという夫が戦争に出征している間、これ見よがしに自宅で裸になって水浴びをするんですけれども、なんとその家はダビデの王宮の窓なりにあって、ダビデが窓から外を見たらすぐ目の前にその美しいバトシェバが裸で水浴びをしている、そういう状況を自ら進んで作った女性でした。誘惑に耐えきれなかったダビデはすぐそのバトシェバを召し入れて子をはらませるというスキャンダルが起きるわけです。で、シュエスの系図たどっていくと、このような女性たちがなんと4人も現れるというのは、主イエス自身がイスラエルの歴史の恥と汚れとを引き受けて、それを清めるために 登場してくださったことを意味しています。先ほどの2番目の14代、没落期のユダヤ、南ユダヤの王国の王様の名前が何人も出てきましたけれども、大体の王様は神様からやりなさいと言われたことを徹底して従えずに、異教礼拝の砦を十分に追放することができなかった、排除することができなかった中途半端な王様として列王記に描かれています。で、主イエスは彼らの不従順をも乗り越えるために2000年前にその家系図の一番下のところに生まれてくださったわけです。ユダヤでは7という数字は完全数ですけれども、それを2倍にした14代をさらに3倍にして、系図に記すことで人々の不完全さが洗い清められて、神様の御業、主の誕生によって、完全が、神様の完全さが取り戻されるというストーリーがこの系図に隠されています。で、以上によって主イエスの誕生によって、ユダヤ人の王メシアの誕生によって男女の壁が崩され、ユダヤ人と外国人の違いが撤廃され、聖なる人と罪人の区別も取り除かれて、すべてを包容する神様の愛が示されるに至っていると聖書の学者たちは理解しています。以上、平たく簡単に言うのであれば、立派な正統派の信仰者たちがあいつら汚れていると忌み嫌ってしまうような人たちの中からイエス様は生み出されたというわけです。放蕩息子の例えがルカ福音書にありますけれども、あの時の兄貴が嫉妬して怒るような不しだらな弟のような人たちの中からユダヤ人の王メシアは生み出されていったという話です。つまりキリスト教っていうのは、私たち人間の努力とか清らかさとか頑張りとか業績、学校の成績、社会的地位、そのようなものから生み出されたのではなくて、神様の憐れみ、慈しみの中から、汚れの中を打ち破ってこう生み出されたのがキリスト教だというのが、この系図からわかると思います。さて、世の中では 時にキリスト教って世界を変える宗教だというふうに言われることがありますけれども、ある意味それは真っ赤な嘘だと思います。真実はキリスト教が世界を変えるというのではなくて、信じて神様に自分の人生を捧げた人たちが神様によって変えられていく宗教、それがキリスト教です。で、信じた人たちがある意味努力はするんでしょうけれども、自分たちの努力によって清さを勝ち取るわけではありません。何か実績を積んで、あ、自分はこんなにいい働きをしたから神様に喜ばれて、だから清くなるとかということではなくて、イエス様に忠実に歩もうと思って毎日を地味に生きていく中で、いつの間にかなんか1ヶ月前の自分とちょっと違うなとか、1年前のあの自分のこだわりは何だったんだろう、今そういうこだわりないなとかという形で、後から自分ではなんか頑張ったつもりはないのに、自分が後から変わっているということに気づかされていくのが信仰生活です。 で、自分が神様の恵みによって変わった結果、教会が成長し、地域の社会にも変化が及ぼされる。それがキリスト教の発展の流れです。キリスト教っていうのは努力の宗教ではないという意味です。そもそも自分が努力して良くなるというのは学校とか会社とかの話じゃないですか。今の資本主義社会では頑張ることによっていい成果が得られるというのは常識になっていると思います。しかしそのような考えは実はキリスト教とは相入れないものです。頑張って教会の行事をやり遂げて、頑張って割り当てられた奉仕を成し遂げて、それで教会成長するかというと無理です。クリスマスだから、いや教会を発展させたいから100万円の献金をしました、それで教会が発展成熟するか、必ずしもそうではありません。もちろん捧げられたものを神様は用いられますけれども、神様にとって一番大事なのはイエス様の力を受けて私たちが内面から変えられていくということです。で、それが達成された人、それが達成された教会に関しては神様が特別に人をその教会に送り込んで、その人にも成長できるようにというふうに環境を与えられる。それが神様からご覧になったキリスト教の本質的な部分です。現代は先進諸国に関して言えば、さまざまな経済発展を遂げて豊かになってきているというのは2000年前から比べれば誰の目にも明らかだと思います。しかしそれとは裏腹に、発展したがゆえに、世界が複雑になったがゆえに、ありがたくない現実も生じています。5年前ですけれども、コロナウイルスが蔓延して体の弱い人たちを食い尽くしたという悲劇が世界中で起こりました。さらにそれに輪をかけて死者が増えたのは、そのコロナ対策のワクチンですよね。ワクチンを接種することによって、実は日本国内でもその接種を原因として10万人単位で人が亡くなっているようです。何度も接種された方いらっしゃると思いますけども、そういう中で命を落としたり、不具な状態になってしまったり、重い障害を負ったりということが実際には起こっています。どちらも闇の力によって起こされた悲劇です。また最近ではスマートフォンやパソコン、ネット環境を通して巨額な金銭の巻き上げが横行しています。妻の母親、義理の母ですけれども、仕事中に画面がこう凍結する、フリーズ、凍結止まってしまって困っていたら、なんとマイクロソフトのサポートセンターからの連絡があって、ここに連絡してくれればうまくいきますよという親切な表示がありました。で、義理の母は簡単にそういうのを信用しない方でしたので、息子さん、ご長男に電話して、どうしたらいいのって聞いて、そしたら、じゃあ表示を写真撮ってメールで送ってくれっていう、LINE で送ってくれって言われたので、撮って送ったら、あ、これ嘘だから、パソコン電源切って抜いて、コンセント抜いてまた立ち上げなさいって言われて、そうしたら元に戻ったそうです。よかったですよね。他方で私の知り合いの方が、同じように本当に忠実な働きをしている方なんですけど、同じように仕事中に画面がこう凍結して止まってしまって、何をしてもこう動かない。親切にもマイクロソフトのサポートセンターの連絡先が出て、 今節丁寧な誘導に従って応じて、手数料200円ですよって言って心よく200円を郵貯銀行から入金して、晴れ晴れと、その難局を乗り越えることができました。その晩は一件落着でした。翌日、預金通帳を持って郵貯銀行行って記帳したらですね、1000万円抜かれていた。9月11日の事件のことです。警察を呼んでももちろん取り戻すことはできませんでした。日本だけでもネット経由での詐欺被害というのが今年間200億円にまで成長しています。通常犯罪といったら泥棒されるとかひったくりに遭うとかというのが今までは中心だったんですけれども、その金額が今2000億円、ネット関係での被害が2000億円、ちょうど半分半分になって、これからネット関係の被害が、つまり犯人と被害者が顔を合わせることもなくどんどんお金が抜き取られるという犯罪がこれからどんどん増えていくという、そういう今分岐点に立っていると警察関係の方からお伺いしました。真面目に働いている人たちがバカを見る時代に突入しました。 AI を使っているので簡単に見破ることができない、みんな誰でも騙されるという時代がやってきました。世界は救い主主イエスの助けを必要としている、真に必要としている時代になりました。イエス様を受け入れて信じると真理を知る、掴み取るという力が身につきます。連動して嘘を見破る力も身につきます。で、それも完全ではないので、続いて与えられる力は、仮にやられたとしても被害から回復する力、レジリエンス、信仰の力が与えられる。この3番目が死活的に重要です。陸軍の将軍だった方の話を最近聞いたんですけれども、今世界中どこでも戦争が起こりうるような不安定な状況に、国際政治の状況になっているというのは背景として、もう大変な時代になっている。戦争をするときにサイバー空間を抑えなければ戦争自体を遂行することができない時代になっているということでした。こういうさまざまなトリックを乗り越えて、そういうのを自分たちで防衛できなければ戦争自体が始まらない、最初から負けているという状況になっているそうです。また他の方、 NTT で働いているストラテジストの方の話では、2022年の2月に始まったウクライナ戦争ですけれども、開戦後3年間でウクライナの大手電力会社 DTEC が止まった電気を回復させようという修理を1万6000件行ったそうです。3年間で1万6000件の電気関係の修理、設備の修理を、インフラの修理をしたそうです。で、その過程で職員の300人の人たちが殺されたそうです。つまり生き残っている人たちも命をかけて社会のために尽くしている。300人は死んだけども残りの人たちまだ頑張っているという話でした。戦争が起こっても日常生活は続くんです。会社勤めも続くんです。で、それを支えるために電力や通信といった重要インフラの会社の人たちは危ない地域に出かけていって社会を守る働きを続けているということです。 主イエスの系図は不安からの解放、汚れからの清め、闇からの脱出、被害からの立ち直り、これらがどれも私たち人間の努力ではなくて、天地を作られた神様から、生まれてこられたイエス様から与えられるのだということを、私たちにこの系図は語りかけています。そしてその命がけで回復させる社会のレジリエンスというのは、これからの世界どこに行っても求められる能力となっています。これは主イエスに頼ることによって、主イエスを信頼することによって、自分の頑張りではなくて、天地を作られた神様からやってくる貴重な能力です。今日は主イエスを信頼して、やられても希望を失わずに被害から立ち直りましょう、そういう話でした。ユダヤ人の王イエスを遣わされた神様は、私たちに希望を与え、重い悩みから解き放ち、進むべき道を示してくださるお方です。未来を、自分の人生を主イエスに委ねる、お預けする方々は、神の御業によって社会を回復させていく力を身につけていくのです。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。主イエスをお生まれさせることによって、あなたは絶大なる祝福を私たちにくださいました。素直に受け取り、自分たちの人生をあなたにお捧げしますので、どうかこれからの社会を祝福する、支える人材として、私たちを現代社会でどうぞ用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。